集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒にマーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしていきます。さあ西原さん、中間選挙が終わりました。
まあ、コンセンサス通りでしたね。
まあ、大統領選の時のあのサプライズに比べたら、まあ当たり前の結果だったなということで、
今回なんかあの2年前のアメリカの大統領選がすごく盛り上がったので、メディアがすごかったですよね。
なんかもう本当に地上波民放でも大、ね、中間選挙、
中間選挙なんですよこれって思うんですけど、なんでこんなずっとやってんの。
盛り上がってましたね、日本でも ね
そういう時は大体何も起こらないんですよね。コンセンサス通りで終わってしまったという、
マーケットの反応なんですけれども、まあ、今米株がものすごい勢いで上がったということで、リスクオンなのか、みたいなムードになっていますよね。
またこの後ご紹介しようと思うんですが、先週もご紹介したように、アメリカの中間選挙というイベントの前に、まあ、10月は株が落ちるというのがヘッジファンドの思惑だったんですが、その通りに落ちたので、まあ、それの買い戻しが起こっているというふうに認識しているんですが、まあ、そうなんだと思うんですよね。
あの為替市場ではなんかこうドル安がガーッと進んだりする局面もあって、
まあ、だけどクロス円は上がってますよね。
ドル安円安、
リスクオンなので、
いや、まあ、リスクオンなんですかね、これが続くのかどうかって
ところかというのはちょっとあのこの後検証してみたいとは思います。
まあ、中間選挙を受けてのマーケットということですが、まあ、今日の日経平均は401円高ということで、昨日ダウ平均が545ドルも上がったということで、まあ、さすがに日経も上がりました。ただチャート形状でいうと、まあ、ダウ、S&P、ナスダックが200日移動平均線を回復しているのに比べると、日経やや控えめかなという感じがしますね。
日経はちょっとまだ重たいですね。まあ、今年そうじゃないですか。どちらかというと日経平均ってこう上海倉庫に引っ張られたりする時もあるし、ダウに引っ張られる時もあるんですが、米株って10月落ちる時は急なんですけど、戻りも早いのでニューヨークダウなんかはかなり戻ってますよね。日経平均もちょっと上値が重い
ですかね、そんな感じします。ただし為替市場でドル円相場というのは本当にこう神経質に上下しているだけで、中間選挙を受けてのトレンドというのはほとんど見られないですね。
中間選挙の前に落ちなかったので、中間選挙を受けてもあまり上がらないというか、なかなかちょっとボラティリティが戻ってこないので、これは来年かなというふうにちょっと思ってるんですが、
ドル円は来年ですか。まあ、あの他の通貨ね、あの同意づいて動いてきたものも結構ありますので、今日はこのあたりもご紹介いただきながら、中間選挙を受けた後の通貨市場をじっくりと西原さんに解説いただきます。ではこの後西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さてここからは西原浩一のブルベアどっち。ドル円相場に限定して強い材料、弱い材料、どんなものがあるのか箇条書きに整理してみましょう。ご覧いただきます。まずブルです。中間選挙というものがありましたので、どうしてもリスクを取りにくいというムードが支配的でしたが、終わりました。しかも予想通りということでリスクオンという感じですかね。
そうですね、まあ、実際にこうリスクアセットと言われる株のようなものを買おうとする人にとっては、このイベントの前はちょっと買いにくい、買った後あの急落してもちょっとお客さんの、資金だと、あまりこう説明が聞かなくなるので、どうしてもイベントの結果にも左右されるんですけれども、イベントが終わってからでないと買えない資金というのもありますので、終わったので、まあ、買いに出るということでブル要因になるということですね。
はい、上院が共和党で、下院が、まあ、共和党が議席を失い民主党に変わるのではないかというコンセンサスだったんですが、まあ、その通りになったということが影響しているんでしょうか。主力のハイテク株に見直し買いが入っています。トランプ大統領、この、ハイテクセクターが嫌いで規制を強化すると あとはもっと税金取るみたいな話をしていましたので、
特にそれがそうだったので、はい、まあその規制が、規制強化をするのが難しくなるのではないかという思惑で、うん、まあアマゾンなんかは、踏み上がっているということですね。
はい、そういうことで、うん、まあこれも、まあ、入ってくセクターにとってはプラス要因と考えることもできると。まあ、このままこのトレンド続くかどうかはわからないですけどね。
わからないけれども、はい。
うん、はい。そして、11月下旬 G20 があるんですが、まあ、その席上で米中首脳会談も、まあ、予定されているということで、
まあこれはアメリカの中間選挙の前に、はい、こういう話があったので、まあ、リップサービスの一環ではないかなと個人的には思ってるんですが、
株がすごい下がったからね、うん、株価を支えるためにかなみたいな
というね、うん、見方をしているんですけれども、はい、まあこれが11月下旬なので、はい、まあ合意文書作成という報道もありますので、まあどちらかといえばもちろんブルー要因ということになります。
はい、まあ、合意文書は否定もされてるんですが、やっぱりあって険悪なムードで物別れに終わるってことはなさそうなので、
まあ、それはちょっとないんじゃないですかね、さすがに、
まあ、内容は後で吟味するにしても、うん、とりあえずはこれに向けては、ね、買い戻しが進むのかなという気もしないでもないです、うん、そして米金利なんですが、まあ、中間選挙の結果を受けて一時、まあ、急低下するようなところもあったんですが、まあ、でも戻ってますね。まあ、
だけど、うん、基本的にはまた高いですよね。
高いです、はい、
うん、高いところでもういわゆる本当にこの、資料の通り高止まりしているんですが、かといって伸びこの 3.2% から上にはあんまり伸びていかない、
うん
うん、ここ超えるとちょっと株が持たなくなって落ちたりするので、このあたりから上げ渋ってるレベルでもあるんですけどね、うん、
はい、
うん、
ただ雇用統計の数字なんかも賃金の伸び9年半ぶりの高水準、
まあ、景気はいいということですよね。
はい、まあ、データが、ね、申し分ないということで、中間選挙前は株の急落もあって12月の利上げっていうのどうなのみたいな、ね、ムードもあったんですが、
まあ、イベントが、ね、終わったので、まあ、ちょっと、まあ、このまま景気がいいんじゃないかという思惑があると思うんで、アメリカの金利は高止まってるんじゃないかなとは思いますけど、
今夜 FOMC もあるんですけれども ね、
うん、
今夜はまあ注目度はそれほど高くない
高くないです、うん、まあ、だけど、まあ、その右側のベア要因のところにも書いてありますけれども、はい、あまりにもこう、ちょっとベアに行ってしまいますが、
はい、
トランプ大統領が外交で成果を狙う可能性、まあ、7日昨日ですか、対日貿易に不満を表明している、うん、まあ、ちょっとこういう動きも出るということですね。まあ、あまりにも今回こう共和党で、結果が終わったとすると、あまりにもこうトランプの信任が強くなるので、ちょっとこう財政の拡大になる、と金利が急騰するというふうにも言われていたので、
はい、中間選挙、
一応ねじれているというのはマーケットにとっては割とポジティブにとっているところもあるということですね。
中間選挙前にトランプさん、うん、中間層向けの 10% 減税を実現するんだっておっしゃってましたから、
おっしゃってましたね。
その財源がどこから出るの、うん、ということになって、また増発ならば、
まあ、増発になるんじゃないかと、まあ、そうすると
金利が上がる、
うん、それはいい意味の金利高ではないので、まあ、それはちょっと高止まりの要因ではあるんですけど、悪い金利の上昇だとこれブルに書いてるんですが、ベアに転換する場合もあるということですね。
はい、うん、そしてまあベア要因ですけれども、ねじれたことによりまして、国内で政策が通しにくくなるということで、うん、議会の承認基本的にいらない外交で点数稼ぎするかも、
まあ、そういうふうに言われてますよね。まあ実際にだけど、昨日ちょっと前後して申し訳ないんですが、対日貿易の話になってしまったので、まあ、外交でやっぱりポイントを稼ごうとする意図はやっぱりあるのかなというふうにはちょっと思ったりしますね。
もうすでに10月にムニューシン財務長官が日本も為替条項から除外せずと言ってますので、ここもちょっと為替市場にとってはリスクではありますからね。
そうですね、まあ、昨日ちょっとね、トランプさんの会見見てましたけど、ちょっと話ずれますが、ものすごくこう CNN の記者に対してはすごく高圧的に言ってたんですけれども、その前は結構おとなしかったので、
うん、
どちらかというと民主党と、協力体制を取って、
はい、
政策を進めていきたい 民主党に協力を求めているというコメントをしていたので、はい、割とこう神妙な感じだったので、そういう意味ではやっぱりどちらかというとブレーキもかかってマーケットとしてはやっぱりねじれている方が、多少ブレーキもかかってバランスがいいんじゃないかというふうに取っているところもありますよね。
はい、うん、ねじれたことによって昨日は株価が上がってるわけですからね。
そうですね確かに、
はい、そして、ベア2つ目です。軟調な原油相場ということなんですが、このところ、米株との相関性非常に強かったんですけれども、米株戻ってるんですが原油戻ってないんですよね。
8カ国除外で発動という、当初の
イラン制裁ですね、はい、
部門から消えてるので、やっぱり原油はダブつくんですか、そういう意味では、
イラン制裁の、同盟国への、輸入輸出入停止というような話の中で、日量100から150万バレル、供給不足になるという見込みがなくなっちゃったんですよね、これで。
だけどそのままだと原油上がっちゃうので、いいんじゃないですかね、これで除外して、原油が下がってる方が、だけど中間選挙が終わっちゃいましたからね。
これ180日の期限付きでの除外ですので、180日後、半年後にはまたね、これの徹底を求めるということがあるかもしれないですけどね、今のところ原油相場まだ、反発してないので、このまま下がっていくとベアです、
ですね、
はい。そしてドイツのメルケルさんがかなり国民の、支持もどんどん失っていってますね。
なんかメルケルさんあれだけこうポピュラーな人気のある、プライムミニスターだったんですが、随分人気が落ちちゃったんですね、はい、こういうふうに見ても、
そしてイタリアの予算案再提出の期限は13日までです。
再提出する気がないというような雰囲気があるのでどうするんでしょうね。だけどイタリアの方なので、提出する気はないと言っても直前に出すかもしれないので、何とも言えないですよね。
その可能性もあるのかな。
基本的にないと言われてるんですけど、これないと困っちゃうのでどうするんだろうという、
最終的には罰金、お金ない国なのに罰金なんてとんでもない。
お金ない国、そうですね、お金ない国ですね、
はい、ちょっとこれも、リスク要因の一つとは言われています。それから中国の外貨準備発表になりました。3ヶ月連続で減少中ということで、資本流出止まっていないんではないかと不安視されてます。
資本、中国からお金が出ていってる流れは変わらないんじゃないかなというふうには思います。外順が減ってるわけなので、外順減ってると、逆に、ドル売り元買いの介入もできなくなってくるので、ちょっと外順が減ってくると、中国の国力も下がってきていて、これが相対的にはドル円のベア要因にもなってしまうということですね。
はい、では今日のブルーベアピックアップは何でしょうか。じゃじゃん、
ちょっと2枚のスライド同じなんですが、もう一度復習をしますと、もともとこのアメリカの中間選挙前、つまり10月は、ゴールドマンサックスとかシティバンクが、アメリカの株は下がると、で、バンクオブアメリカの、為替トレーダーなんかは円コール、ドル円をショートにしてヘッジをした方がいいんじゃないかとか、こういうことが言われていたんですが、実際に彼らの思惑の通りアメリカの株は落ちましたと、で、このサプライズはあったらどうしようというのはあったんですが、ものすごくコンセンサス通りに、アメリカの中間選挙が終わってるんですね、85% は、上院は共和党、下院は民主党が勝利するというのがほとんど先週 85% ぐらいあるんじゃないかと、ご紹介したんですが、そのままの結果になったので、ということは、昨日アメリカの株はものすごく上がっていて、今こちらにご紹介しているのはニューヨークダウのチャート、で、10月は、10月3日に 26,951 ドルをつけて、200日移動平均も割り込んで大きく下落したんですが、最近こうアメリカのヘッジファンド、アルゴも含めてそのイベントの前からも買い戻しが入ったりするんですけど、こちらのチャートを見ていただいても、昨日は上がってるだけじゃなくても3日ぐらい前からバリバリこうニューヨークダウって上がってるんですね。ネジでを想定して、先に買い戻しが入っていて、上がっていると。でこれが、どちらかというと10月に彼らがヘッジファンドがショートにしているので、それを買い戻しているので今上がっているので、これが、トレンドとして 前回の高値を抜いて上がるかどうかっていうのは今日明日中の今日明日の、アメリカの株の動きをもう一度確認したいと思っています。
通貨市場でも同じような、
そうですね、
はい、動きがありました。
リスクオンだと、5ドル円というのが、米株に追随する、まあ、傾向があるんですけれども、はい、こちらも、11月の6日の1週間以上前から、78円の56円をつけてからもうずっと急騰していると。だからまあ、アメリカの中間選挙が終わる前から、はい、アルゴリズムなんかも早めに買い戻しが入っていると、はい、まあ、これ中国のニュースもあるんですけれども、もうその米株が反発する前から、まあ、リスクアセットである5ドル円は上がってきているので、中間選挙の前に大きく売ったものを今買い戻している状況にあるということですね。
はい、うん、これが本質的なトレンド転換での上昇開始かどうかはまだ分からないってことですね。
まだ今日のこの放送だと昨日一日アメリカ市場を見ただけなので、はい、買い戻しだけで終わるのか、これからどんどん上がるのかは、まあ、今日明日の今週のちょっと米株の動向を見てみたいと思っています。
はい、うん、以上西原浩一のブルベアどっちでした。ではここから西原浩一の視点です。こうした環境の中どういった通貨がポイントでしょうか。ドル円は本当に行ったり来たりしてるだけなので。
そうですね。で、これ先週ご紹介したユーロドルの、はい、ウィークですけれども、ユーロドルは 1.13 をボトムに、上昇するのではないかということで、まあ、今のところ、上昇しています。はい、こちらの、デマークのオシレーターが、下段のチャートが振り切って、じわじわと上がっていると。ただ、そのユーロドルよりも、上がっている通貨があるんじゃないかということで、今月に入ってからの、タイドルの騰落率を見てみます。
はい、
これを見ると、ユーロドルはそんなに上がっていなくて、一番が昨日急騰したニュージーランドドルが一番なんですけれども、
はい、
ポンドドルというのが結構上がっていると。
2番目にポンドがブレグジットで結構ニュースが毎日のように出てくるんですけれども、
でこれが、まあ、結構ブレグジットに関する楽観的なニュースが、まあ、連日出ているということですね。
はい、
まあ、最初は、EU が、イギリスが離脱した後もイギリス全土が関税同盟に残留するのではないかというのがタイムズという、まあ、新聞が、報道したというのがまず一つで、もう一つは、アイルランドの国境がかなりブレグジットでは揉めているんですけれども、EU の方が、国境をめぐる問題に関して妥協案をイギリスに提案する用意があると、これもタイムズ紙が、報道しています。でここでポイントは、こういったニュースっていうのは、10月もかなりあったんですね。
はい、
ポジティブなニュースっていうのがあって、はい、もう 95% まで 手が届くところにあるとか、
はい、
そういうニュースがいっぱいあったんですけれども、その時はあまりこうポジティブなニュースには反応しなかったんですが、先週の末から今週にかけてこういうポジティブなニュースが出るとかなり、ポンドが反応して上昇してきている。
うん、そうですね、ネガティブなニュースに反応が鈍くなって、うん、ポジティブだと上がるというような、うん、まあ、傾向が強まっている、センチメント変わってる、
変わってると。
ちょっとポンドドルのチャートをご覧いただきましょう。
は
い、
ポンドドルのチャートは8月の15日に、まあ、これはユーロドルのところでもご紹介した 1.13 つけたところで、いろんな通貨が
新興国もここで、ね、ボトムアウトしてるんですよね。そうですね、
8月15日にボトムアウトしていて、はい、ここはキーリバーサルデーと言われているんですが、ポンドドルの安値をつけたのも8月15日の 1.2662 に、その後反発して10月30日に 1.2696 をつけて、その後反発しているのでダブルボトムになっている。
ダブルボトムですね。
でその後、はい、10月30日ってついこの間なんですが、はい、1.26 から、先ほど本日なんか 1.31 まで上がっているので、
うん、
まあ、こういったポジティブなニュースでほとんど反応しなかった10月と比べるとかなりこう反応して大きく値を戻す傾向があるので、結構ボトムアウトに近い、
大きな底入れなのかもしれないということで、ちょっとマンスリー見てみましょう。
で、マンスリーチャートを見ていただくと、マンスリーなのでものすごく長い話なんですが、
2007年からありますこれ、
はい、2016年に、デンマークのカウントダウンの13というのをつけてボトムアウトして、ブレグジットの後ですね、
はい、
で2016年からじわじわと上がっていて、もう一度2017年の今年、
はい、
ハードブレグジットの話になってずりずり落ちていたんですが、10月 の月足でもう一度、カウントダウン13をつけているので、おっと
デマークの13また出ました。はい、
で、このデマークのチャートから考えると、ダブルボトムになって、
はい、
値段じゃなくて、はい、タイミング的にダブルボトムになって、これ月足なのでもし上がると結構大きく上がるんじゃないかというふうに考えています。
はい、はい、いいニュースに反応しやすいセンチメントに変わっているポンドにここから大注目ということです。以上、西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんにご回答いただくコーナーです。今日はパワー123からいただきました。ユーロドルについて 1.1500 ドルの水準に巨大なオプションが控えているということなんですが、こうしたオプションを利用してのトレード方法があれば教えてください。
はい、先週も 1.14 に、結構大きなオプションがあったんですが、
はい、
今週はこの 1.15 は先週よりもちょっと大きな金額になっているので要注意ということですね。
はい、
でこちら見ていただくと、今日ではなくて明日、はい、9日のニューヨークカットまで 1.15 ちょうどに64億ユーロのオプションがある。
64億ってすごいですね。
かなり大きいですね。はい、でその上を見ていただくと、1.1541 にも実は13億ユーロあるので、はい、両方足すとかなりな巨額になるので、じゃあ、明日のニューヨークカットまでは、
そこ抜けて、
この 1.15 から 1.15 の40ぐらいまでは抜くのが非常に
難しい
ってこと
ですね。ということ
なので、
はい、
昨日自分もやりましたけど、まあ、1.14 の9095あたりでショートにして、まあ、下がったところは買い戻す。じゃあなぜ買い戻すのかというと、はい、逆に見ていただくと、これも明日のニューヨークカットまでなんですが、はい、1.14 ちょうどで21億ユーロ、
下の方ですね。今度はね、
そうですね、はい、で 1.1425 でも29億ユーロあって、
はい、
1.15 よりは小さいんですけれども、これ両方足すと50億ユーロぐらいになるので、はい、1.15 は重いんですけれども 1.14 割れ 1.14 レベルは、はい、まあ、ラフに行って硬いだろうということが分かるので、
はいはい、
まあ、1.14 から 1.15 のレンジで、明日のニューヨークカットまでは、上下するのではないかというふうに考えています。
はい、うん、ということは、まあ、こういう巨大なオプションがあるというところの、まあ、レートを見てですね、でそこまで行ったら、まあ、手仕舞いをして、
うん、まあ、ショートにしたい人は、まあ、1.15 でも、僕は基本的にユーロドルブルなんですけれども、はい、1.15 あたりはかなり大きいので一時的にショートにして買い戻したりはしています。まあ、そういうふうに使う
と、ね、1.14 と 1.15 の間で、まあ、細かくディールすることもできるということですね。
そうですね、うん、
ただこれあの11月9日期限と書いてありますので、ここのニューヨークカットでは消滅すると、
あ、なくなっちゃいます、
はい、うん、そうするとここが、まあ、ストッパーにはならずに、
まあ、上がるんだったらスッと上がるし、もし下がるんであれば 1.14、まあ、割り込んでバッと下がってしまう可能性があるので、
はい、
サポートとかレジスタンスにはならなくなるということですね。
はい、オプションが控えているときはこの間で、トレードするというのが一つのアイデアですけど、消えた後はもしかしたら抜けるかもしれないということの順張りを考えるのも一つありということになりますね。
はい、
はい、 質問どうもありがとうございました。このコーナーでは西浦さんへの質問をお待ちしております。どしどし皆さん質問お寄せください。時計の針は9時55分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきたんですが、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせがあります。12月22日クリスマス直前になりますが、土曜日午後2時から東京は茅場町の東京証券会館1階のカフェサルバドルでスペシャルセミナーが開催されます。西原浩一さんと私大橋ひろ子が2019年前半相場はどう動くをテーマに、ここだけでしか聞けないポイントを紹介していきます。後半では伊藤俊彦さん、サイクル分析の伊藤俊彦さん、ね、うん、竹内則弘さん、田向井博之さんも交えた座談会です。さらに軽食ドリンク付きの懇親会もあり、西原さんに直接質問やお話ができる内容となっています。参加費は税込みで5000円となります。先着順ですのでお申し込みはお早めに。詳しくは番組ホームページのバナーをクリックしてください。なお FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みになり、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。なお当セミナーでは FP ネットが展開する各種サービスをご紹介することがあります。皆さんぜひお申し込みお待ちしております。よろしくお願いします。うん、12月22日のセミナーということで、はい、もう来年の相場を展望するという時期ですよね。
まあ、12月22日だともう来年の予想はもう固まっているので、はい、ぜひご参加ください。
もう為替もね、うん、クリスマスはもう本当に動かなくなりますからね。
そうですね。
ゆっくりとお話しできるかと思います。うん、さあ今夜は FOMC の政策金利発表があるんですね。
はい、
今週来週の注目スケジュール見ておきましょう。何が注目ですか、西原さん。
今週としては、まあ、オプション SQ が明日あるんですけれども、まあ、その影響はもう今週の水曜日の乱高下で終わってしまったので、はい、まあ、アメリカの中間選挙後の米株に対しても最も興味があるんですけれども、こちらのイベントだと、日曜日の米ロ首脳会談ですか、
はい、
ここで何が話されるのかなというのはちょっと興味
深い、ね、制裁発動中ですからね。
何の話するんでしょうね。制裁発動中なのに。
でこれが明けて11月下旬には米中が控えてますからね。
そうですね、
はい、トランプ大統領一応ね共和党上院は抑えてますから、ただねじれちゃったということで外交により力入れてくるかもしれないと、
うん、まあ、それがちょっと影響がどのようにあるのか見たいところですね。
はい、はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ひろ子でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。